J-WAVE スペシャル、 スペシャル土屋、 土屋 Earthology、 Earthology
J-WAVE スペシャル土屋アーソロジー、お送りしているのは高島彩と
小山薫堂です。
今日は阿蘇の自然とともに共生してきている方たちにお話を伺ってまいりました。火山によって生まれたカルデラ、そしてそのカルデラの中で育まれる多様な生命の営みや文化、ここからはそうした地形が風土や文化にどのように影響を与えているのかを研究されているジオリブ研究所の所長辰巳義行先生にお話を伺います。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。辰巳先生、今回僕は阿蘇に行ってまいりまして、そのカルデラの中で暮らす人たちにいろんなお話を伺ってきたんですけれども、まず驚いたのがカルデラの中に5万人を超える人たちが暮らしている場所というのは地球上でも他に類を見ないという、改めてそう聞いて、あ、確かにそう言われたらそうだなと思ったんですけど、やはりそれだけ稀有な場所なんですかね、阿蘇は。
そうですね、世界中の大きなカルデラっていくつもあるんですけども、はい、多くのところはご存知のようにカルデラ湖っていう湖があるんですよね、はいはいはい、そのために人が住めない状況なんですけども、はい、阿蘇は、まあ、1万数千年ぐらい前にそのカルデラ湖が決壊をしてですね、今の立野のあたりから熊本へ流れちゃったんですよね。それで大地が露出してそこに人が住めるようになったという歴史があるので、多くの方が住めるようになったということでしょうね。決壊した理由はですね、おそらく断層活動、まあ、熊本地震を起こしたような断層活動だというふうに考えられるんですけども、はい、その後一旦決壊してしまうと溜まろうと思っても、はい、お水が全部川で流れちゃうんですよね。ですからもう湖を作るだけの器がなかったということになりますね。
なるほど。
先生も阿蘇に行かれたことというのはもちろん終わりでしょうね。
はい、何度も言っております。実は私以前京都大学に勤めてたんですけども、京都大学が地球熱学研究施設というのを阿蘇と別府に持ってまして、そこで教授をやっておりました。ですから阿蘇は何度も何度も訪れています。
阿蘇の研究所ではどういうことを日々されてたんですか。
はい、阿蘇はですね、ご存知のように中岳を中心として非常に活発な火山活動が起きています。日本でも有数の活火山なんですけども、まあそれの噴火予測に資する研究というのがもう日本でも最初に始まったようなところです。
はあ、へえ。別府と阿蘇は比較的近いじゃないですか。
そうですね。
その2カ所にやはり研究所を作るっていうのは何か意味があるんですか。
はい、阿蘇は主に活火山の活動ですね。で、はい、別府の方はもともとは、別府って日本一の湧出量を誇る温泉ですけども、はい、なぜ日本にたくさんある温泉の中でもこれほど大規模な温泉ができたかっていうのはやはり昔から皆さん興味があったことなので、それで先人の先生方がそこに研究所を2つ作られたんだというふうに理解しています。はい、
なるほど。先人の先生たちがいい温泉に浸かりたいから別府にも作っとくかとかそういう話じゃないんですね。
きっとそれもちょっとぐらいはあったかもしれませんね、はい、
研究が進んだかもしれませんね、
はい、
そして改めてなんですけれども、日本の地形の特徴というのを教えていただいてもいいですか。
地形というかむしろ地勢と呼んだ方がいいかもしれないんですけども、はい、地震が日本は多いんですけども、この地震の数というのがですね、世界中で起きている、大地震マグニチュード6以上の大地震の約1割ぐらいが日本列島で起きているんです。ですからすごく密集している、日本列島の面積って、地球上の 1% にも満たないわけですから、その中で1割起きているというのは 10% ぐらい起きているというのはすごく頻度が高いということになります。でそれに加えてですね、火山は日本活火山が111あるんですけども、これも世界中の火山の約10%、7% から 8% ぐらいに当たるんです。ですから地震と火山が世界で最も密集している地域であるというのが日本列島の最大の特徴の一つだというふうに思っています。でこういうふうにですね、地震が起きたり火山が起きたり地殻変動が激しいということは当然災害も多いということで、 まあ、日本というのはこれはあまり歓迎すべきことではないんですけども、世界中で起きているその自然災害の発生ランキングでもいつも上位に入る国なんですよね。ですからそういう厳しい自然の中で、にあるというのが日本列島だというふうに思います。
まあね、日本は地震大国と言いますけれども、うん、地震以外にも最近災害多いですもんね。
多いですよね。
そして火山で言いますと、今後もこの火山の大規模な噴火っていうのはあり得るんでしょうか。
はい、これはもう当然起きると思って我々は暮らしていかないといけないと思っています。それで火山の噴火と言いましてもですね、溶岩が噴き出したり、まあ、大きな噴煙が上がったり、まあ、その程度の噴火も当然起きるんですけども、例えば阿蘇カルデラを作ったような超巨大噴火と呼ばれるようなものもこれから十分起こりうるということを、我々よく認識しておく必要があると思うんです。と言いますのも火山の寿命って100万年程度あるんですよね。で我々の一生からするととてつもなく長いわけです。ですから日本人が暮らしてきた時間よりもずっと長い時間火山は生き続けているわけなので、我々の歴史観とかそういう尺度で火山の噴火をあまり軽視してはいけない、まあ、あんまり最近静かだからまあ大丈夫だよねなんていうことは言ってはいけないというふうに私は思っています。
いつもういつ起こってもおかしくないってことなんですか。
そうなんです。もちろん我々火山学者はですね、火山の噴火予測をができるように頑張っているんですけども、ね、なかなか困難な場合もあってですね、ですから今現状すごく静かな火山であってもいつ吹いてもおかしくない、ね、例えば御嶽の噴火でですね、もう10年近く前ですけども多くの方が亡くなられました。ですからあんな綺麗な登山のところでもああいうことが起きるということは我々よく認識しておくべきだというふうに思います。
兆候みたいなものは数日前から分かるものなんですか。
はい、ある程度分かると思います。ただそういうことが完全に解明されている火山というのは日本では多くないので、やはりなかなか、まず我々は活火山は噴火してもおかしくないよねという心構えを持つことが大事かなというふうには思います。
そうは言ってもそこで暮らしている方々がいますよね。
はい、はい、
まあ、もっと言うなら我々自身が日本に暮らしているわけですよね。その大きな、まあ、リスクがあると分かっていながらも。
そうなんですよ。もちろん昔からですね、大昔神話の時代から日本人というのは火山ともお付き合いをしてきたわけですけども、やっぱりその危ないことだけではなくて結構いろんな恩恵も我々火山からもしくは地震地殻変動から受けてるわけですよね、はい、ですからやっぱり人々はそういう恩恵を受けながらやっぱり火山の怖さ畏敬の念を持って接してきたんだというふうには思っています。はい、
それがやはり日本の文化にも影響しているっていうことでしょうか。
はい、おそらく我々が持っている精神性、根本的な精神性にも大きな影響を与えているのではないかというふうに最近感じるようになりました。うん、我々無常観っていう言葉を使いますよね。で、はい、仏教用語で奈良時代にですね仏教が伝来して、その旗頭である無常観というのが我々にすごく染みついているわけなんです。でこれは要するに災害が起きてもですね、世の中っていうのはいつも安定しているわけじゃなくてどんどん移ろい変わっていくものであるということを説いているので、我々変動体、この地震とか火山とか災害の多い国に住んでいる人間にとってはすごく壺にはまった考え方だったと思うんです。でそういうのである種のですね諦めという言葉が本当にいいかどうか分かんないんですけども、まあそういう無常を美化していったわけです。で、そういうことによってですね、例えばつれづれ草ではですね、定めなきこそいびじけれという言葉がありますけど、まさにそういうふうなことが美しいのであると美化して諦めてしまってるんですよね。で諦めることを、まあ、諦めないと次に生きていけないということもあると思うの でそういう精神構造っていうのはなかなか、他の国、特に大陸の国では、ない精神性だというふうに思っています。
諦めというかこう受け入れるしかない、
うそうなんですよね、
というような、ね、感覚。
そうですね、それによってこう怒りが 一旦リセットされるとか、うん、そういう面もありますよね、
はい、
きっと、
はい、それは非常にあると思うんです。怒り、それから恐れがリセットされて、そしてその中から復興していく時の土音の響きっていうものの力強さを感じる、うん、まあ、これでなんか日本人はずっと生きてきたのではないかと思ったりはします。
なるほど。やっぱり火山と日本人の、うん、まあ、精神性であるとか、うん、自然観みたいなものが非常に結びついてるってことなんですね。
そう、もう、そう、なんか最近特にそういうふうに感じるようになりました。
でも先生は実は和食もこの地質学が関係しているとおっしゃってます。
まさしく恩恵の部分ですよね、
この美食地質学とねおっしゃってますけど、そのお話はじゃあ後半で伺うことにしましょう。
土屋アーソロジーボリューム9、この時間はジオリブ研究所の所長辰巳義行さんにお話を伺っています。いやー、すごく興味深いお話、
はい、伺
っています。
たくさん、ね、伺ってます。でもやっぱり僕は食は興味あるんですよね。食と火山、食と地質学がなんで関係あるんだろうと最初思ったんですけれども、先生ちょっとそのなぜ和食が今のようなこう出汁の文化になったのかというお話を伺ってもよろしいでしょうか。
はい、お出汁っていうのはもう日本料理の根幹になるんですけども、特に昆布出汁を取ろうと思うとですね、軟水でないとなかなか昆布の旨味成分グルタミン酸が取り出せないんです。でこれはもう科学的にも証明されているんですけども、でそれはじゃあなぜ日本は軟水なのかと、でヨーロッパは硬水なんですけども、日本は軟水なのかと申しますと、まあ、山が高いからなんです。山が高いと雨が降った雨が急に流れて、もう地盤にある土壌の、ミネラル分を溶かし込む時間がないので、まあ、ほとんど真水に近いような、ま、ミネラル分の少ない軟水になるわけです。でじゃあなぜ山が高いのかというと、まさに地震と火山の影響なんです。で地震を起こすような地殻変動で、まあ、ギュッと日本列島が押されるので山が高くなりますし、で火山ができると当然山ができますし、こういう2つのマグマの活動と地震の活動で山が多くなった、そのために水が急に流れ急流で流れて十分にミネラル分を取り込むことができずに軟水になった。でその軟水の特性を生かして美味しいスープを取ろうとすると、獣料理では臭みが取れないので、日本料理としては、昆布だしというような根幹のだし文化が生まれたというふうに思っています。
うーん、面白い。
これヨーロッパとか大陸では逆に硬水になるからこういうものは向かないわけですよね。
そうですね、昆布のだしはカルシウムが膜を作ってしまって、うまく昆布のうまみ成分を取り出せないんです。ところがカルシウムっていうのはですね、まあ硬水の成分カルシウムですけども、カルシウムっていうのは獣のタンパク質、まあ、血の毛の血の成分香りですね、と結合してアクを作るんですよね。ですからアクをたくさん作るので、そのアクをきれいにすくってやると臭み成分が取れて、うまみ成分の濃縮したスープが、獣肉スープが取れる。だからフレンチやイタリアンではそのフォンドボーですね、獣肉をああいうふうに硬水で煮て出汁を取る、日本は一方で軟水で昆布出汁を取るという文化になったと思います。
日本酒も地形と関係してるんですか？
はい、日本酒は大いに関係してるんですよね。水が、はあ、やっぱり日本酒は仕込み水として大事なんですけども、
はい、
その一番の特徴は鉄分があってはいけないっていうことがあるんです。で、はい、鉄分が入ってると品質が悪くなるんですけども、日本列島の地盤を作っているのは火山系の地盤が多いので鉄分が比較的少ないんです。でそういうふうなことから、やはり日本酒を作る、日本中あちらこちらで日本酒が作れるっていうのはまさにそういう効果だというふうに思っています。
そしてその美味しい水があれば、まあ、日本酒もそうですし、お蕎麦なんかも美味しくできそうですよね。
そうですね、もちろん蕎麦の出汁を取るのにも良い水は必要なんですけど、蕎麦っていうのはちょっと別のストーリーもあってですね、例えば阿蘇の北側も日本で有数の蕎麦の地帯ですよね。でこれは日本中の蕎麦の産地を見てやると、 火山のあるところで蕎麦の産地が多くの場合重なるんです。例えば長野でいうと戸隠蕎麦っていうのがありますけども、はいはい、これもまさに火山であるわけです。蔵王もそうですし、でそういうところっていうのは火山性の土壌で他の作物が育たないんですよね。あの火山性の土壌って作物にとって必須のリンという元素をですね、成分を全然あの土の中に固定しちゃって作物に与えれないんです。ですから他の作物作れないんですけども、蕎麦っていうのは非常に特殊な能力があって、そのリンを根っこから吸い出す力があるんです。ですからお蕎麦っていうのはまさにですね、他の作物が作れなかったからこそ人々はそこで蕎麦を作ったという歴史があるんですよね。ですから蕎麦ってもう今や日本のグルメの代表格ですけども、もともとはこれしか作れなかったという人々の火山との戦いの歴史だというふうに思っています。
なるほど、
戦いの歴史。
ちょっと蕎麦の見方が変わってきましたね。となるとうどんはどうなんですか？
はい、あのうどんはですね、まさに乾燥気候との戦いなんですよね。あの、うどんって原料小麦ですけども、小麦っていうのはお米に比べると乾燥気候に強いんです。ですから例えば香川県っていうのは大きな川がなくて瀬戸内の乾燥気候で、まあ、ため池の非常に多い県ですけども、こういうところではもうお米を作るのはなかなか大変で、その代わりに小麦を作ったと。でこれもだからお米は作れないので仕方がなく小麦戦って、その地形なり、気候と戦って小麦を作って、その中で例えばお塩もあったし、いりこもあったし、それをうまく食べるにはどうしたらいいかと人々が苦労して考えた結果、讃岐うどんというもの
になるほど。先生は地質学者ですよね。
はい、
あの食事のことにすごい造形が深いとお見受けしましたが、
あの元来食べ物好きなんですけども、私あの科学者ですけども、なぜその食べ物が美味しいのか、例えば割烹屋さんへ行って前でおやすさんが作ってくださるのが、なぜこんなの美味しいんやろうと思って、何度も聞いた、あのいっぱい質問した覚えがあります。ですから、そういうなぜ美味しいのかということと、例えばなぜ火山は吹くのかというのは、これは科学的にはまあ同じようなストーリーですね。
なるほど。よくあの風土、食べ物はその土地の風土が作るって言いますけど、はいはい、本当に今のお話聞いてたら風土が風土を作ってる感じですね。
そうですね、風土という言葉は本当に私は大好きな言葉で、あの人の自然と人の営みの、まあ、マリアージュですよね。ですから本当にあの大好きな言葉で、食も人の性格もまさに風土だというふうに思います。
は
い、
先生のね、この美食地質学入門っていうのは公文写真書から今発売中ですからね、これぜひ手に取って、はい、面白いと思います。
面白いですよ。
そしてね、あのこれからの時代、自然との共生っていうのは、まあ、人類の課題とも言えると思うんですが、先生はそのあたりはどのようにお考えですか？
はい、あの本当にあのこれから重要になってくると思うんです。というのはこれからおそらく地球規模のですね、大変動、いろんな気候変動を含めてですけど、いろんなことが起きてくると思うんですよね。例えばあのもちろん温暖化もそうですし、もう少し長いスパンで見ると氷河期がやってくるかもしれない。それからもっと長いスパンで見ると、今から1億年前って、地球の気温って25度高かったんですよね。今より超温暖期であったと。でそういうふうな地球環境の大変動に対してですね、我々日本人というのは自然の変動にとうまく寄り添いながら生きてきた、でいろんな経験を持っているわけです。でところが、まあ、大陸の方たちというのは自然を支配するという考え方が根本にあるので、そこが日本人と大陸系の方の大きな違いだと思うんですよね。ですからどちらがいい悪いの問題ではなくて、我々日本人というのはこういう地球を含めた変動現象に対してどう寄り添っていくかということを、やはり世の中の人に発信できる経験を持っている、もしくは DNA にそれは刻まれているような気がします。ですからそれをやはり多くの方に伝えていくことが日本人の使命ではないかなというふうに感じています。
我々日本人にできるこう役割があるっていうお言葉はすごく心強いですよね。
そうですね、
できることがある。
こういうね、火山が、地球上の火山が1割も密集しているところに住んでいる我々の責任かもしれないですね、それは。もしかしたら
さあということで土屋アーソロジー、この時間はジオリブ研究所の所長辰巳義之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
土屋アーソロジー、お知らせを挟んで薫堂さんと大畑雄一さんの旅のクライマックス、お二人の心にはどんな思いが去来したのか、そして大畑さんの生演奏の模様をお伝えします。